それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、マルコの福音書12章の28節から34節の場面を見ていきます。マルコの福音書12章28節から、私たちはですね、このマルコの福音書の箇所、受難週をイエス様は迎えていて、そして数日後にはね、こう最後の晩餐の後捕らえられ、そして十字架へと金曜日にかけられていく、そういった緊迫したそういった場面を迎えています。そしてですね、イエス様のもとにはイエス様は毎日エルサレム神殿へと出向き、その境内で集まる民衆を教えておられた、そういった場面なんですね。今日は28節から、律法学者の一人が来て彼らが議論するのを聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを見てイエスに尋ねた。すべての中でどれが第一の戒めですか。ここでですね、こう律法学者がですよ、こうイエス様とこう他の人たちが議論をするのを聞いていたというわけですね。これは前回まで見たそういった場面でしたね。すなわち宗教指導者たちは本当にイエスを亡き者にしようと、様々な罠にかけようと、こうなんていうんですかね、刺客を送ってくるっていうか、論客を送ってきて、そして言葉尻を捉えて何とか捉えようとしている。そういった中でこういった場面、パリサイ人とヘロデ党の者たちがやってきたっていう、そういった場面もありましたね。そしてカエサルに税を納めるのは律法にかなっていますか、かなっていませんか、なんてそういった質問をしてきましたね。すなわちローマ皇帝に税金を納めなければならないというのは律法にかなっているのか、それともかなっていないのか。これはですね、イエス様を罠にかけようとして税金を払うべきだと言えば、パリサイ人によってそれは神の律法に反すると言われ、そして税金を払うべきでないと言えばヘロデ党の者たちによってローマ帝国に訴えられ、そして反逆罪で死刑になるかもしれないという、そういった、しかしイエス様はカエサルのものはカエサルに返しなさい、ね、そのデナリ銀貨を見て、ローマ皇帝のその肖像と銘が彫ってあるのを見て、カエサルのものはカエサルに返せ、そして神のものは神に返しなさいと答えられた。それしてですね、なんと復活を否定するサドカイ人たちがやってきたということも前回言いましたね。すなわち神殿で使える祭司たちはこうサドカイ人と呼ばれるそういった宗派の人たちであって、復活を認めていない、霊はないんだ、死んだら終わりなんだ、見つかりもいないんだ、そういった人たちがやってきてイエス様に質問をしたという場面がありましたね。すなわちある7人の兄弟がいて、そして1人の女性を次々と妻にしたんだけれども、次々と7人の兄弟たちは死んでいった。さあ死人がよみがえるとするならば、このよみがえった時、この7人の兄弟と1人の女性、この関係はどうなるのか、ね、この7人ともこの女を妻としたんだけれども、それに対してイエス様はですね、あなた方は聖書の知らない、神の力も知らないんだ、ね、復活の時には人は目取ることも嫁ぐこともない、神の見つかりのようなんですよ、ね、永遠という尺度の中でこれまでの人間関係、そういったものは全て解放されて、ただ神の子とされて永遠の御国に住まうんですよ、そのことを教えられましたね。そしてそのような議論を聞いていた律法学者の一人がイエス様のもとに来て、そしてじゃあ全ての中でどれが第一の戒めなんですか、律法の中で一番大切な律法は何なんですかということをですね、質問したというわけなんですね。これは他の福音書を見てみると、やはりこの律法学者をもうですね、イエス様を試そうとしてこのような質問をしたということがわかるわけなんですけれども、しかしイエス様は答えられましたね。すべての中でどれが第一の戒めなのか、29節、イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが第一の戒めです。これは実は旧約聖書の申命記6章4節、後で開いていきますけれども、ね、旧約聖書の申命記6章の4節から語られている、とっても有名な 戒めであるわけですね。これが第一ですよ。ね、心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。ね、これらよりも重要な命令は他にありません。ね、神を愛し、そして隣人を愛する。これらよりも重要な命令は他にありません。まあ、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという、この戒律はですね、やはり旧約聖書。これはレビ記の19章18節に出てくる戒めなんですね。まあ、イエス様はこれを引用されて、レビ記19章18節、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これが第二の戒めですよ。そのように答えられた。32節、律法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であって、その他に主はいないとあなたが言われたことはまさにその通りです。殊勝な答えですよね。律法学者ですよ。イエス様の答えに感心して、たわけなんですね。先生、その通りです。まさにその通りです。33節。そして、心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛すること、また隣人を自分自身のように愛することは、どんな全焼の捧げ物や生贄よりもはるかに優れています。まあ、このように律法学者はコメントしたっていうんですね。イエスは彼が賢く答えたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。こう言われた。ね、それから、あとは、後はですね、誰も、あえて、イエス様にですね、あえて尋ねる者はいなかった。ね、そのように書いてあるわけですね。まあ、この律法学者に、あなたは神の国から遠くないですね。ねえ、そのようには、ちゃんとわかってるじゃないですか、というふうに言われたわけなんです。そうですね。この律法学者、まあ、この時はイエス様に反対しているわけなんですよ。そしてイエス様を試そうとしてこのような質問をして、しかしイエス様はこのように答えられたのを見て、そしてですね、律法学者はその通りですねというふうに同意したというんですね。それに対してイエス様は、あなたは神の国から遠くない。ねえ、そのように言われた。まあ、意味深いそういった答えですよね。きっとですね、この律法学者はやがて、イエス様は十字架につけられ殺され、しかし三日目によみがえったっていうそのような噂を聞いて、そして、ああ、イエス様こそキリストだったのだっていうことを認めて信じていったのではないかなっていうふうには思うわけなんですけどもね、どうでしょうか。ともかく、イエス様が教えられた第一の戒め、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。これは申命記の6章の4節からの文言であるということを言いました。ね、皆さんもできればお開きになってですね、申命記の6章の4節から9節。これはとても有名な言葉なんですっていうのは、聞けイスラエルよっていうのは、これはもともとのヘブル語原文だとシェマーイスラエル。ね、シェマーイスラエルっていうそういった言葉なんですね。これはそれ自体でとても有名な、世界的に有名な文言になっています。ね、シェマーイスラエル。これはですね、ユダヤ教においてこの箇所っていうのは、朝夕の祈りの時に絶対に唱えられる、そういった聖書の言葉なんですね。祈りの言葉になっているわけなんですね。ですから世界的に、ね、ユダヤの人たちは、ユダヤ教の人たちはですね、このシェマーイスラエル、この言葉をですね、朝と夕に唱えるっていう、それほど大切にされている戒めであるわけですね。ね、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。そしてこのように続いていきます。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを彼らに語りなさい。ねえ、家にいる時も、外にいる時も、寝る時も、起きる時も、これを子供たちに語り聞かせなさい。ねえ、そして、何と書いてありますか ?8 節。これを印として自分の手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の戸口の柱と門に書き記しなさい。 そのように書いてありますね。これ実は皆さん、そのユダヤの人たちはですね、文字通り守っているんですよ。ね、これを印として自分の手に結びつけなさい。これはですね、こう宗教儀式、あるいはこう成人式であったり、あるいは礼拝の時であったり、そのような祈りを祈る時であったり、そういった時にですね、彼らはこの申命記の6章のこの言葉を書き記したものを箱に入れたものをですね、その箱をですよ、文字通り手にこうぐるぐる巻きつけて、そして祈るんですね。そして額の上に置きなさいというふうにありますから、ね、この箇所をこう書いたそれをですね、箱の中に入れて、それを額の上にこう縛り付けるわけなんですね。まあこれよく言われますね。なんか日本の山伏も同じ格好しているっていう。ね、日本の山伏がこう額の上につけている、あの箱の中に何入っているのか私は知りませんけども、あれはもともとはこのユダヤ教のここから来たのではないかというふうに言われるような、そんな説もあるぐらいですね。まあ似ていますけども、ともかくこの箇所を書いたそれをですね、箱に収めて、それを額に結びつけるわけなんですね。そして家の戸口の柱と門に書き記しなさいとありますけれども、ね、皆さんユダヤの人たち、そういったユダヤ教の人たちのそういった家に行きますと、ドアにですね、箱が打ち付けてあるんですね。ちっちゃな箱が。ね、これはとても有名ですけれどもね。ですからイスラエルに行って、そういったこう家なんかに行くと、あるいは建物にはですね、ドアの横にその箱が打ち付けてあったり、あるいはですね、諸外国であっても、まあニューヨークなんか行きましてもユダヤの人が多く住んでいますけれども、ね、そういった家っていうのはわかるんですね。一目で、あ、ドアのところにちゃんとあれが置いてある。ね、打ち付けてある。あ、これはユダヤの人が住んでるんだっていうことがわかるわけなんですけどもね、そのように彼らはとってもとってもこの戒めを大切にして、このように文字通り守っているっていうことですね。そしてユダヤ教においては朝夕の祈りのたびに唱えるこの言葉、シェマーイスラエル、ね、主は私たちの神、主は唯一、あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい、ね、心を尽くしてですよ、真心から、ね、真心から主をしたい、真心から主を思い、真心から主を恐れて、そしていつも主を意識する、ね、いつも主の臨在があるんだ。いや、主の目が私の上に注がれているんだっていう意識。真心からそのことを思い慕うっていうことを皆さんされているでしょうか。ね、どこにいても主の目が私の上にあるっていうそのことですよ。まあ、それを聞いて中にはですね、あ、嫌だなっていうふうに思う人がいるかもしれません。いや、神様にいつも見られてるなんて嫌だなっていうふうに思う人っていうのは多分ですね、こう神様に背を向けて、これは神様に知られたくないっていう、そういった罪を行っているとか、ね、どこかこう自分がいてはいけないそういったところにいるとか、ね、そういった時に、ああ、神様の目嫌だなっていうふうにそういった思うかもしれません。しかしこれは祝福なんですよ。ね、主の目がいつもあるということ、主の守りがいつもあるということ、主の恵みがいつもあり、そして主との平安に私たちは入れられているということ、それこそが祝福だということを、まあ、元旦礼拝で語らせていただきましたけどもね、そのようにいつも主を意識しているということ、真心から、これは同時にですね、こう心が伴わない様々な宗教儀式を自分がただ形だけを守っているということを戒めている。そういったことでもあるでしょう。ね、心が伴わず、ただ形だけそれを守っている。ね、そういったことっていうのは宗教っていう名のもとにおいて多いのではないですかね。イエス様はそういった律法学者パリサイ人をしばしばたしなめられて、そして偽善のパリサイ人っていうそういったことを叱咤されていますよね。すなわち心からそれをしているのではない、ただ人によく見られたいので、そのようなことを外観的に、ただ形式的に守っているということで、心が伴わない、心が尽くされていないという、そういったことをイエス様はしばしば指摘しておられるわけですけども、私たちはどうでしょうか。いつも心を尽くして神様を礼拝しているでしょうか。そして命を尽くしてありますよね。命を尽くして、ね、決してこれは あなたの命を捧げなさいという時にですね、こうじゃあ私は神様のために犠牲となって死ぬんだみたいな、そういったことじゃなくてですね、まあ、命をつく、私たちの命っていうのはこの地上の生涯すべてのことを言ってますよ。で、私たちの命を尽くすっていうのは、この生涯を神様に捧げて、ね、この身を献身するっていう、そういった言葉ありますね。身を捧げるっていう、献身する。なんかこう、献身するって言ったら、ああ、じゃあ私は神学校行って牧師になります。そういった人を求めています。なんですね。これを聞いている人の中からですよ。で、私は直接献身して、そして、こう、伝道者になります。そういった人、多く来てほしいんですけれども、しかし、これは、イエス様を信じた皆さんは、どうですか？で、こう、イエス様は、皆さんを滅びの淵から買い取ってくださった。それが救いですよね。イエス様は十字架の上でご自身の血を流し、ご自分の命の代価でもって、皆さんを滅びの中から自分のものとしてくださった。買い戻された。買い取ってくださった。で、皆さんは神のものとされたイエス様の血の代価によって神のものとされた。だから自分の意識の中でも進んで命を尽くして命を捧げて神様に仕えるように。これはパウロがですね、ローマ人への手紙の12章の1節で言っている有名な御言葉ですね。ローマ人への手紙の12章の1節。私は神の憐れみによってあなた方に進めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝ですよ。ねえ、皆さんの体を神様に捧げなさい。それこそが私たちの日々の生活において神様を礼拝するということなんですよ。もう私たちはもうすでに神様のものなんです。ね、それをあたかも自分は自分のものだ、好きにしてさせてくれっていうことでですね、神様に背を向ける、それはとんでもないことですね。皆さんはすでに神様によって買い取られて、神の子とされている、神の所有とされている。それを自分の意識の中でも自分でも命を尽くして、ね、神様を死を愛しなさいというふうに言われているわけですね。そして力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。力を尽くして全力で。そういった時にですね、いや、私は力なんてないし、ね、腕っぷしも強くないし、そんな体力もないし、私はこんな体で、とても神様をこう力でもって愛するなんてことはできませんっていうふうに思うとしたら、大間違いですよ。これですね、皆さん、イエス様の言われた言葉と、申命記6章の4節からの言葉とちょっと違うのがわかります？ね、すなわち、こう申命記ではですね、こう心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてと3つのことを言ってるでしょ。しかしイエス様は言われたのは、あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、なんか4つ挙げてるんですよね。4つ、これイエス様は聖書に付け加えたんでしょうか。いや、付け加えたというよりは詳しく解説しておられるわけでしょうね。で、知性を尽くし、力を尽くしっていうのは多分ペアになっているわけでしょう。なぜかというと、皆さんの力っていうのは決して体力だけではありません。ね、こう腕っぷしだけが力じゃないですよね。皆様さまざまな力を持っている、知性を兼ね備えている、知力を持っているということですよ。ね、皆さん思考力っていう、それも力ですよね。考える力っていうのがあるわけですね。技術力っていうのがありますよ。ね、こうある人はそういった技術に長けていたりするわけですよね。機械系であるとか、ね、こう電気系であるとか、コンピューターであるとか、ソフトウェアであるとか、ね、いろんなこういった技術力があるでしょ。忍耐力っていうのもありますね。こうじっと我慢していく、そして何かをやり遂げていくっていう、そういった忍耐力っていう力もありますよね。あるいはね、私には料理ができる、ね、素晴らしい力ですよね。裁縫ができる、素晴らしい力なんですよ。あるいは芸術の分野であったりね、ダンスであったり、そしてこう音楽の分野であったり、芸術、美術。ね、美術もそうですよね。絵画であったりですね。様々な力をね、私たちは与えられているわけです。そういった力を尽くして、知性を尽くして、 ね、主を愛しなさい、神様に仕えなさい、そのように勧められている。それが第一の戒めであるわけですね。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。それは具体的には一体どうしろということなんでしょうか。ね、私たちのすべてをじゃあ神様にだけ捧げて、で神様にだけ仕えていきますっていう時に、ある人はですね、なんかこう、この世を離れて、ね、この世を離れて、もうしっとりだけで、ただひたすら神様にお仕えするんだと、そういった修道生活を思い浮かべるかもしれません。ね、世を離れてですよ。で、一人だけになって、神様にだけ、自分のすべての時間を捧げて使うんだっていう。まあ、それはそれで、高尚な、殊勝な、そういったね、修道生活を送る方々もおられますよ。あるいはですね、荒野の隠遁者って言ってですね、もう人里離れた、もう荒野に引きこもって、しかもその荒野の洞窟の中に引きこもって、修道するっていう、そういったことがですね、歴史的にはずっと続いてきました。それはですね、イスラエルに行きますと、荒野っていうのがありますよ。ね、ユダの荒野、エルサレム郊外の荒野であったり、ベツレヘム郊外の荒野であったり、ね、そういった視界に面したような荒涼とした、誰も住まないような、そして菊先も生えていないような、そういったところにはですね、実は、ね、いくつもの修道院が未だにあるんですね。今でも活動していて、紀元5世紀から、ね、こう1500年間、今もそこに修道があって、修道士たちがいるっていう、そういったところがありますよ。私はそういったところの一つを訪ねてきたことがあります。ね、ベツレヘムの郊外、そこにあるですね、エルサレムから視界に続いていく谷があるんですけども、キデロンの谷、その谷に面した絶壁の、その崖のところに洞窟があって、そこに修道院が設けられて、まあ今は立派な建物になっているんですけどもね、中世以来立派な建物になりましたけれども、しかしですね、ここはマルサバ修道院というふうに言われていて、これはですね、この洞窟にこもって、そして修道していた聖サバスという人物、そのもとにですね、多くの人たちが集まって、修道士たちが集まって、修道院となって未だに続いているという、そういったところがありますね。なんとそこにはですね、洞窟、これが紀元5世紀に、今から1500年前に聖サバスと呼ばれる修道士が、まあ、カッパドキア出身だって言うんですけどもね、カッパドキア出身のその彼がですよ、修道生活をここで送っていた、そのホラナがあって、なんと彼はそこに5年間こもっていたって言うんですね。5年間ですよ、その洞窟にこもって、そして修行していた、その洞窟は今も残されていて、そしてですね、火が絶えない。ね、ランプの火が絶やされることなく、毎日修道士がそこへ行って、油を継ぎ足して、その火を守っているっていう、そういった。まあしかしですね、誤解しないでください。こういった修道院、修道士たちはですね、このような一定期間、そのようにですね、ただ神様の前に静まって24時間祈りを捧げ、そういった中でですね、神様に近くされて、しかし、こういった修道院の多くはですね、様々な病院を設立したり、学校を設立したり、様々な、ね、こう、その修道生活を通して養われた人徳、そしてその信頼、そういったものをもとにですね、多くの働きをしている。それが今でも世界中で修道院の働きなんですけれども、しかしですね、こう注意してくださいね。イエス様は何と言われたのか、ね、こう私たちに、ただ私にだけ使え